ポ実家ビデオ第87回ナビゲーターの澤田達也です。この番組は大島アコースティックの提供でお送りします。さて、前回ナンバー86の後編エピソード2となります。僕がウルグアイで出会った日本人サッカー選手、今年44歳で現在はドイツ在住、世界的スポーツブランドに勤めてイギリス人のパートナーがいるという話など、前編ではプライベートから懐かしいウルグアイ時代の話、イギリスやドイツでの生活について話をしてくれました。またここでも縁で結ばれる不思議な関係もあらわになり、まあ人生って台本があるのかなって思わせるほどです。ということで、再び対談なのか雑談なのかわからない二人の再会を覗いた感じでお聞きください。今回もこちらの都合でゲストの声が小さくなっています。すいません、あらかじめご了承ください。ウルグアイもあれですよね、最近また一回足を踏み入れたんですよね。
たんすよ。
それ 何年前ぐらいですか？
それはね、自分が40歳になった時に行ったんですよね。だからまあ約20年ぶり、20年ぶりですかね。
はい。
一人で、2月か3月、まあ暑い時期かな。
はい。
そう、行ってみたんですよ。まあその20、ね、あれ、達也さんは戻ったりしてるんですか？アルゼンチンとか。
いや、もう、そう、行けてない。やっぱ、あそこって、そう簡単に行ける場所じゃないじゃないですか。
確かにね、
めちゃめちゃ遠いじゃないですか。で、俺その飛行機の長距離移動っていうのがもうあんまりにもなんかすごい嫌な思い出があって、ね、だから一回
36時間とかでしたっけ？
そう36時間ぐらいかかります、平気で。だからまあ、運が悪かったら空港に一泊させられるぐらい、なんかそんなハプニングも余裕であるじゃないですか。
ありましたよ。
ありました。
チリから飛行機遅れたりとか
見
つけない。
そうなんですよ。
チリじゃね、ペルーのリマで
動
きしました、
ね。もうそんなのだから初めて海外もし行く人だったら、もう相当精神的にやられちゃうじゃないですか。あれに慣れないと。
これ初めての海外だったでしょ。自分
は。そうだからなんかこう、なんていうんですか、信用していいものをね、まあ、自分の中でこう吸収して。あまりこう信じないようにして、飛行機乗って、まあ、帰りなんて各駅停車みたいな感じでもう上がって降りて繰り返したんですけど、これ本当に帰るのかなって言ったら、なんかブラジルの各駅停車みたいなやつだとか言われて、だからちょっとずつ降りていくんですよ。俺合ってますっつって言って、ブラジルの空港でなんかこう出発しませんっていうハプニングにあって、もう覚えてるのが、その時ね、ナンバーって雑誌あるじゃないですか、有名なナンバー、
はい、
あのライターさんが一緒に空港にいて、それで、まあ南米をこう回って取材してるらしいんですよね、南米担当みたいな感じで、だから君のなんか今後のも、またメッセージくださいみたいな感じでやり取りしたのを覚えてるぐらい、この人たち現地にずっといるんだとか、結構大変な仕事なんだなとかっていうこともちょっとそこで見たりしたので、
ね、よくやりましたよね。自分でもなんかもう、ほら、思うとやっぱこう、物事知らないって、
強いらしいですね。
強いと。
そうね、
初めてでウルグアイで、よく親もよく行かせたなと思うし、別についてきたわけじゃないじゃないですか、よく成田空港まで送ってもらって、行ってきますって言って、で、携帯とかあったわけじゃない
し、そう、
覚えてるのがいい、
そうですね、
電話も1分400円、
そうなんです、激高で。だからもう
ファックス買ってね。
ああ、もう同じですよ。もうファックスですよ。ファックスが連絡で最も早い。だから手紙書いたら 2週間とかかかっちゃうから、もう全然タイムリーじゃないんですよね、話が。
はい、
ね、そうだから今のその海外で生活する人たち、まあ今の勝さんも多分同じこういう状況だから、こういう時代だからこそ、あのストレスがまた違った部分で、まあ、日本のこういう人たちとも簡単に連絡取れるし、なんなら今回なんかこうね、テレビ電話でこう話すことができるなんて、 なかなかないじゃない、
ね、
そうですよ。こんなのは昔の、ね、アルゼンチンだったらもうあれですよ。1分1000円とかですよ。映像で通してるから。
確かに
ね、もう、ね、早く。
そんなテクノロジー。
そうなんですよ。そうなんですよ。だからもう。
懐かしい。でもね、ウルグアイ楽しかったですよ。よその、
うん、
話戻ると、その、はい、20年ぶり
だい。はいはい。
10日間、2週間か10日間ぐらいいたのかな。
ああ、結構いましたね。
まあ、自分、うん、やりたかったのはやっぱりなんだろう。うん、ね、自分、別になんか観光よりは自分が住んでた。
はいはい。場所をね、巡る。
なんか、うん、場所をこう、たどるっていうことをやって、はい、やっぱり、ほら、なんだろうな、18、19行って、向こう行って戻ってきて、で、まあ、20代前半ね、好き放題、まあ、20代好き放題やるような時代があって、なんかこう、ウルグアイとか言ってたけど、なんか本当にいたのかな、みたいな。
おお、まあそうですね。
なんか記憶書だって、
ね、確かにね。レコバね。
レコバがだって
チーノレコバがいましたね。
チームダヌービオで、
はい。
で1週間ぐらいレコバと被ってじゃおかしいけど、
はい、
その2軍ねもちろん全然だったけど、うんうん、それでもほらもう全然ダメだったし公式戦も出れたわけじゃないし。
うん
ね、ただ、要は経験としてはすごくありがたいことさせてもらったけど、例えばね、レコバが、
うん、
レコバと一週間、レコバが多分ナショナルモンテビオにこう移籍する直前ぐらいで、一週間ぐらい被ってたりして、
はい、
要はレコバがなんかゴールに、お前ちょっとゴール行けって言われてゴールしてたら、
はい、
左足でボーン打たれて、止められるかなと思ってたら止められないみたいな。レコバのシュート、
まあ受けてね。なん
ていると思うんだけど、なんていて、レコバのシュート受けたゴールキーパーの、例えば、
はい、
ウルグアイ人から、
はい、
イタリア人から、
は
い、シュート受けたんだっていう人いると思うけど、
俺もね、
自分もそのうちの一人に慣れてて、
はい、
例えばほら、自分より年下だ、ダヌービオで行った時の、自分よりの1個下、2個下がウルグアイ代表のゴールキーパーで、
うん、
後で日本になんかほら、
はい、
来日したりとか、
はいはいはい、
サラシエータって、ね、選手、1個下、2個下ぐらいのやつが、その後ユベントスに移籍したりとか、
うんうんうん、
なんかほら、なんか、
はい、
なんかすごい経験させてもらったじゃないですか、見させてもらったっていう意味で言うとね、
はい、
なんかこう、
はい
間近で、なんかそのトップ選手っていうものを見させてもらったけども、
うん、
やっぱりそのウルグアイの話に戻ると、やっぱこうみんな、まあ南米の特徴なのかな、みんなやっぱハートでしょ、だから練習とか全然上手じゃないのに、試合になるとすごい、
ねうん。そうですね、別人みたいなね。
それが自分の印象、結局だから試合でしょ、だって結局は大事な。
そうですね、目的が試合ですからね。うん、
そう、もちろん練習も大切だけど、練習、その目的で言うとやっぱ試合のために練習してて、
うん、
ただ練習で言ったら自分なんかこう自分がいた高校ってそんな強くなかったけど、
はい、
高校とか苦学の中で一番うまかったやつの方が、
うん、
そのウルグアイの一緒のチームでやってたやつより全然上手じゃねえかなみたいな、
うんうんうん、
練習で言うと全然いっぱいいたんだけど、
はいはい、
なぜかウルグアイ試合になるとこいつら強いみたいなハートがやっぱある。でウルグアイみたいなあんなちっちゃい国、
はいはい、
モンテベオ市内にほとんどの、
そうですね。
モンテベオ、
ちっちゃいですもんね。
ぐらい
めちゃめちゃちっちゃいですよね。
そう、うん、そこにだってプロチームが十何チームあってさ、
はい、
そこの要は上手な人たちが結局ウルグアイ代表っていうところに出て、う
ん、
ワールドカップ出て、
はい、
練習対もう必要な話は、うん、ウルグアイ練習対して上手くないのに試合すごくて、
うんうん、
ハートあって。
そうですね。
時間だけ勝っていくっていうのは、なんか、すごかった。
はい、
それをまあまあ、それ、そういう記憶があったけども、
うん、
40の時に戻って、
うん、
自分がやったのは、その、自分はね、そのウルグアイの時2チーム、ディフェンソールが1年目で、2年目がダヌービオ、半シーズンいたのかな。
はいはい、
で、その、一応その自分が行ってたカンチャだね、結局。
うん、まあ、スタジアム、はい、練習場、はい。
うん、練習場行って、
うん、
で、そう、ディフェンソールの練習場も行ったし、ダヌービオとか自分が、はい、ダヌービオはあんまりお金があるチームじゃなかったから、スタジアムが、はい、スタジアムが同じように練習場で使われてて、ディフェンソールはほら、割と、 B リーグの中でもトップ3に入るようなね、はい、ペニャロール、ナショナル、モンテビデオで、結局ディフェンスオールみたいなところだったから、一応ユースのチームの練習場ってちょっと離れたところにあって、あんまり治安は良くないってみんな言ってたけど、一応そこ行ってみたりとかして、そう、なんかね、やっぱり記憶をたどるようなのをしてみて、自分が住んでた、あのルイス・カビアっていう住所かきっちり覚えてるけども、そこ行ったら、アパートがもう取り壊されて、なんかほら、なんか新しくなってんのかなと思ったら、もうドアから何から全部そのまんまある。
多分30年後も同じですね。ねえ。
そう思う。
あんまり変わんないんですかね、向こうは。
変わんないと思う。
ね
え。あとは、あれ、ディフェンソールとペニャロールの試合が、たまたま、それこそ、あの、エスタディオセンテナリオ、要は第1回ワールドカップ、サッカー好きからすると、ほら、第1回のワールドカップ
っていうふうに
書かれてて、はい。そのウルグアイのスタジアムって今もあって、スタジオセンテナリオ。
はいはい。
そこ、たまたまね、ペニャロールとディフェンソールの試合が、自分がいる間にあったんですよ。
うんうん、
それ普通に、
感染したんです
か？当日券買って、そう、感染して、俺はほら、ペニャロールじゃん、ディフェンソールサイドだから、ディフェンソールを応援したかったんだけど、ペニャロールサイド側に座っちゃって、心の中でディフェンソールを応援しながら、
黄色と黒にまみれて。
そうそうそう、まさに。黄色と黒にまみれて、心はもう。
え、その時だとホルランとかいました？ホルランいないか。
ホルランもういなかったんだけど。
もういなかったですか？
あれがいたの。ニコって、自分がね、ディフェンソールの1年目にいた時に、
はい、
自分はほら、あの、イギリス、ウルグアイとれ1軍、2軍、3軍、4軍で、はい、3軍がだいたいユースで、4軍が言っちゃうと、はい、まあ、ジュニアユースでしょ、
うんうんうん、
で、自分はユースにいて、
うん、
ジュニアユースにいたニコっていう選手が、ニコラス・オリベイラって選手がいて、
はい、
その後多分いろいろバレンシア、スペインのバレンシアとかで、
はい、
でメキシコプレイして、
はい、
もうたまたまディフェンス、その結構自分が育ててきてすごい遠かったんだけど、
はい、
明らかにこれニコっぽい動きするなっていう。ちょっとこうベテランっぽいやつがいたの。
まだ現役だった
の。まだ現役の最後をディフェンスオールに戻って、
はい、
ちょっと待ってね。
はいはい、
ディフェンスオールのね、
はい、
ディフェンスオールでプレイしたの。ニコが多分現役の最後に、また自分のその生まれそ、その育ったチームに戻ってきてたんだろうね、きっとね。
あ
で、ニコがプレイして、
最後ね。
そう。で、それの後に俺、そのディフェンスオールの、練習場、自分が行ったユースの練習場に行って、
はい、
そこで、もちろん中入れなかった、最初入れなかったんだけど、
はい、
とりあえず自分、写真持ってったのね、自分がそのディフェンスオールで練習した時の、
は
い、それをその警備員に見せたら、入っていいって言われて、
すげえ。
ほら、もう、スイング覚えてないから、英語でね、
笑
っちゃうんだけ
ど、はい、まあ、自信がないからですよね、自信がないから、それ、スペイン語。
英語だから、いや、これ俺なんか、ここで練習してたから、なんか、メンバーに言ったら、言ってくれって。でも練習場いろいろ見て、
はい、
で、ニコがまだ現役の最後、言っちゃうと自分38、40だからさ、
うん、
ニコは多分38か39歳だろうね。
すごいっすね。
で、いたりとか、まあまあ、そんな。
でも、行った価値ありましたね。そこ行ったからこそ、その、ね、そんな姿見れて、繋がる選手だし、ねえ。
確かに、
ね。ウルグアイなんてなかなか本当いけないし、南米もっと面白い国いっぱいあるじゃないですか。ねえ。
でしょうね。
そう。だから僕もだからね、もっともっとウルグアイ知りたいなと思って。ちょっと話長いって。うん、の話、まあウルグアイもね、そうですけど、うん、ドイツの話に戻れば、流れ的には、この先まだまだあれですね、ドイツ生活も含めて、海外でもしかしたら骨を埋める可能性もありますね。
なんすか？
海外で骨を埋める可能性はありますね。
どうでしょうね。確かにね。たまに思います、やっぱり。
うん。
その、ほら、今、パートナーもね、
はい、
イギリス人
なんで、はい、
日本帰んのかなみたいな。日本帰る、日本大好きだし、うん、その日本でじゃあもう一回ね。
あ、相手がもう、パートナーの方、日本好きなんですか？
日本はね、まだ行ったことない
んです。あ、ないんですね。 はあ、はあはあはあ、そうだ。まあ、加瀬さん、どこの国もラブですもんね。ウルグアイラブだし、ロンドンラブだし、ドイツラブだし、
うん、
今回でイタリア。
ラブな部分を見つけられるというか、
は
あ、まあ、なんでもそうですよね。やっぱりそう、なんだろう、例えば、ね、いいところがない、うん、いい面、誰でも2面、まあ、2面、2つじゃないだろうけど、うん、自分自身だってそうだし、なんだろう、はあ、悪いとこあって。
は
あ、ね、あの割と俺その自分は割とそのグルーピングしてこの人たちは悪いとか決めるのはあんまりこう賛同できないタイプなんで、
うん
うん、例えばまあね、あの例えばね、あのもちろん人種でこの人たちが言い悪いとか、
はいはい、
例えば職業でこの人たちが言い悪いとか、
うん、
っていうか、いや、あのなんだろう、まあ、英語で言う、その、アスホールって言ったら、アスホール、まあ、ケツの穴になるけど、本当になんか、
うん、なんか海外の例えってあれですよね、日本語に訳した時に結構エグいやつ多いですよね。あの、スペイン語もそうだけど、なんかそれ絶対、なんかそれ絶対ちょっとニュアンス違うんだけど、なんか訳すとなんか、お恥ずかしいやつ多いですよね。
そうだからケツの穴そうケツの穴なのは誰でもケツの穴だろうみたいな。自分 BMX、
はい、
その後ほら、
はいはい、
イギリス行ってから BMX 始めて、
あ
その BMX
もうはま、本人もう加瀬さんがハマってるんですね、 BMX に。
今ね、自分が一番じゃあ何が好きかって言ったら BMX、 やっぱりまあそのほらコース作ってるの見たかもしれない。
あ、それはもう完全に好きなんだ。好きなんですね。
そうそう、完全にもう
BMX が好きなん
ですよ。
へえ、
ほら言った通りできないことにぶつかるといきなりなんかこうやりたいって
思
っちゃうタイプなので、
はいはいはい、
26歳割と遅めで BMX に出会って、
あでも長いですね。じゃあ BM でその歴史といったら、
でも BMX もね、もうなんか、うん、昔はなんかいや始めたの遅い言ってるけど、もう
自由、はあ、ねえはい、あ、ねえ
全然うまくなんないけど
何が難しいんですか、何が難しいんですか、バランス、
そのやっぱバランスじゃないですか。やっぱりほらサッカーでもほら例えばね、うん、まあ、個人名ジャジスポのマサヤ君とかもほら、
う
ん、あれでしょ、別にサッカー部じゃないのにサッカー大好きでさ、
えサッカー部じゃないんですか、マサヤ君って。あんなにドリブル、まあドリブル見てるとサッカー部じゃなさそうだなと思いますけど、
でもほらパワー半端
ない、そうすごい、なんか
すごいから、
そうファイティングスピリット、その精神がものすごく前に出てますよね。
なんかやっぱりリスペクトだし、やっぱ逆になんか上がるでしょ、なんかそのさ、え、サッカー部じゃないのみたいな、
は
あ。俺も BMX で育ってなくて、BMX26 から始めて、
は
あ、やっぱりね、その、やっぱりこう、若い頃にほら、例えば今、リフティングやってって言われても、ほら、別にボールあればちょっとリフティングできちゃったりするじゃん、やっぱり。
はいはい、
子供の頃やったら、
はいはい、
その、ね、ボール蹴ってたから。うん、でもそういうのはね、自分の BMX にはないわけよ。全然、だからな、基本、
ああはいはい、
ちっちゃい頃に やったみたいなのはないんだけど、うん、大好きだから、まあ、全然やる。
はいはい、
そう BMX、 そう BMX が好きで BMX やるけど、そのさっきのその明日なんだろう、グルーピングして何か嫌がるのが嫌だっていう意味で言うと、例えばスケーターと BMX、
はい、
はスケーター VS BMX になるけど、
はい、
乗ってるもん関係ないでしょって思うから、別にもう、
うん、
お前ケツの穴ったらお前ケツの穴だろみたいな、ね、自分の中にもケツの穴みたいなのが分かってるし、そういう意味で言うと、さっきの国の話、
うん、
例えばどの国もラグだっていうけど、
うん、
思うのは何だろう、どの国もラグって思えるところをちゃんと見れるようになりたいっていう気持ちとがあるから、やっぱり全部に対してラグって思おうとするというか、そんな考え方、
ね、まあそうですね、まあ、加瀬さんの性格がもうね、そういうあれですもんね、人間性っていうか、
あるけどね、ピンとくることあるけど、
まあ、
それでも言っちゃうわって、
うん、
やっぱ話まとめ方次第でしょって思うんで、
うん、
嫌な経験っていうか、例えばね、物を取られたりとか、
はい、
なんかね、なんか騙されたりみたいな経験いっぱいあるけど、でも別にそこにハイライト当てないというか、
うん、
やっぱまあ、うん、やっぱその後に助けられたことの方にハイライト当てたいし、
うん、
やっぱり、うん、あの そんなもんだと思うんで。
あ突然疲れちゃった。突然まとめると疲れちゃって。いや、なるほどね。いやね。え、じゃあ、パートナーさんは今おいくつなんですか？ちょっとプライベートな話ですけど。
あのね、パートナーさん意外とね、若めなんですよ。
若いんですか。若くて、で、で、勝さんが今年44歳で、そんで、はい、まあね、若くなっても、もちろん結婚っていうこともね、こう、やっぱり、日本って結婚がこう、一つのね、第二の人生のスタートみたいな感じで、よく結婚するんですか、しないんですかとか言うじゃないですか。で、海外だとこうね、まあ、事実婚で、パートナーということで、うん、なかなかこう、籍は入れないけど一緒にいますみたいな人たちもね、はい、多くいると聞きますけども、はい、実際やっぱり多いんですか？結婚してなくて。
多いと思いますね。お子さん、例えば子供が生まれても、結婚っていう形を取る人取らない人それぞれですかね。
ああ、そうなんですね。
ドイツでも見られるし、自分の同僚
にもいますか？
そういう人たち少なくはないですね。
はい、それはなぜですか？そういうそのスタイルを取るのは、ちょっとまあ日本人にこう分かりやすい説明ができたら一番いいんですけど、特に深い理由はないんですかね？
うん、別れる人も多いっていうのは事実じゃないですか。
まあ離婚率がね、高いっていうのもね、海外だと聞くんで、それがないっていうところで。
あとはじゃあなんで結婚しなくちゃいけないっていう理由みたいなところも、こう、じゃあなんで結婚するのみたいな、こう、話もしますよね。結婚することの意味というか。その紙というか、そのね、はい、こう。
そうですね。これを書いたことによっても、あなたたちは夫婦ですよっていう風になるのと、書かなくても変わらない関係性みたいな、そんなものもね、あるんで。
もちろん、ただね、その、こう、いろいろ受けられるサポートとかね、例えば権利的なものとか、
はいはい。
も変わってくるんでね、結婚って形、を取る人たちももちろんね、いると思いますけどね。自分は特になんか別に選んでるわけじゃなくて、まあ、もしそういうことがあれば結婚、まあ、自分今子供いるわけじゃないんで、
はい、
そうですね、先々は何かしらかん、まあ、話はしたりしますよ。逆に、
あ、そうですか。
それこそ、はい、お子さん。
はい、いますね。
4歳、7歳。
4歳、7歳。大枠、本当にそうです。正解、正解。はい。
やっぱり、ね、はい、やっぱこう知り合いのお子さんたちとか見て、はい、やっぱりこう、やっぱ笑顔になるし、なんだろう、未来、子供たち未来じゃないですか。
はい、そうですね。
まあ、なんか達也さんやられてる、そのね、例えば、はい、ほら、こう子供たちとこう触れ合う時間、なんか、時間ちゃんと取られてるのをすごく見たり。とかね、
はいはい、
見たりとか、
はいはい、
例えば自分ご自身のお子さんじゃなくてもね、サッカー、
ああ、そうですね、はい、教えたりね、はい、
そう、
ああ、分かってくれます、ありがとうございます、
素晴らしいですよ、
いやいやいやいや、
やっぱりなかなか自分はまだ子供の子供親じゃないんで、はい、
まあそうですね、その感覚はまたね。なってみないとわからないし。
そうでしょう。
ねえ、あとはね、その、僕も、加瀬さんの年齢で恋愛できるかって言ったらもう不安しかないですもんね。逆で言えば、44からかーっていけるかなみたいな、こうちょっと、不安でしか
ない
。まあ、
なるほどね。
できた相手じゃないと、なかなかこうね、うまく進む、そのなんかね、付き合う、別れるってよく日本もね、言いますけど、そんなこともなんか恥ずかしくてあれじゃないですか。付き合いましょうかっていうのも変だなっていうか、そういう年齢にもなってきたかなっていう気もするし、もうちょっと別れましょうよとかっていう話もちょっと違う。なんか変だなみたいな風にもなるんで、あんまりそういうことを深く考えない時間が増えてきてるんで、
もうでもほら、だって家族がいて、ね、家族がやっぱり大切で、ね、家族のことをやっぱぶれない人だって、そういう意味でやっぱり。
まあそうですね。まああとはね、子供の成長によってだいぶ、なんていうんですか、変わってくるという、父親、母親の先輩方がですね、今に反抗期が入ったらやばいぞとかいうね。
まあご自身もね、ご両親、 親の方もきっと成長されるんでしょう。
そうそうそうそうそうそう、そういうことですね。はい。
わからないですけど、まだ。
もうイメージでね、イメージで伝われば
イメージイメージ
いいかなと。
まあ、自分の、自分のそれこそ両親、
ね、うん、
自分は両親が健在で、
はい、
父母見てても、ね、例えば、ね、ウルグアイ行かせてもらって、うん、イギリス行った時は例えばもう、まあ外国人の彼女なんでダメだぞみたいな言ってたのが、
ああ、そうなんですか。
今やたまにもうフェイスタイムするともう 大喜びというか、
ああ、
やっぱりまあね、親の方もこうどんどんオープンになってってか、やっぱり仲良くなってきて
い、や違いますよ、加瀬さん違いますよね。加瀬さんの年齢が、44歳なんで、はい、親が、受け入れ体制が整ってるっていうことですよ。
逆にこう広がった。
そうです、そうですよ。違いますよ。お父さんの変わり方は違いますから、もう。こうでも俺がしなかったら、もうあいつどうなるんだっていう心配からですからね。そうですよ、そうですよ。やめてくださいよ。父も変わったんですよ、とかって。いや違います、違います。次のインタビューではもう50歳になりましたとかってなっちゃいますからね。ね、はい。まあだからね、年取っていくと、なんかこう、若かった時とは全く違う感覚というか、まあね、それこそ下から見られる年齢でもあるし、先をね、考える年齢でもあるので、まあそういった部分でもね、ちょっとこう、今後の自分がしっかりと計画的に進まないというかね、難しいじゃないですか。まあ大きく人生を変えることっていうのがね、非常に難しい年齢になって、若い時はいろいろチャレンジしましょうっつって、それこそね、20代とか30代の時のようなアクションがね、うん、ちょっとまあ、慎重になるというかね。だから僕も本当はね、もっと、なんていうんですか、世界のね、こう、いろんな国の人の話を聞くと、もっといろんな国行ってみたいなっていうのが、ますますこう、芽生えてきてる感じなんですよ、最近は。そう。で、本来ならこう、子供たちにもグローバルな部分をもう若い頃から体感してほしいんで、まあそれをうまくね、こう一緒に、まあ体験できれば、ちょっと将来、僕、なんか親としても楽しみな子供に育ちそうだなっていう風になるのが、今だと、なんとなくこうなるんだろうなっていう風にしか想像できないんですよね。だから、その未知の部分をもう親の立場でどう作ってあげるかっていうのが、一つ、はい、このインタビューとかを通じて自分にヒントをこうね注入していくという、
それも一つのじゃあ目的としてやられ
る。そうです、そうです、そうです、そうです。だからもっともっと見たい。で、推し、なんかもったいないじゃないですか。この人生の中で、この小さな島国だけしか見れてないっていうのが、まあ、旅行に行ってちょっと見ることもできるかもしれないですけど、もっとやっぱ触れないとね、人に。
うん、
で、そうすると、つながるんですよね。結構、なんか、人と人って。はい、こんなとこにやったんだって。僕、前世イタリア人って言われてるんで、やっぱイタリア人、イタリアには一回行かないとなっていうふうには、もう前々から、だからもうね、加瀬さんがあっさりこう、この前ね、サルディアナ島行っちゃってるから、なんか、俺全然なんか、
2時間で行けちゃうから。
2時間っつったらもう、2時間っつったらもう東京ぐらいですもんね、もう。めちゃめちゃ近いですもんね。はい、
格安の航空券で行けば、ね、例えば、
うん、
シシリー島60ユーロで往復だったりとか。
はい、
8000円ぐらいかな。
安っ いいですね。
そう、そういう意味で言うとね、うん、まあでも、日本もすごく、ほら、日本島国にちっちゃいって、まあ自分のベースでにしてると、やっぱりほら日本、うん、日本人ってやっぱり基本的に、謙遜することに対する美徳ってあるから、やっぱりそうなるけど、うん、日本ももちろんね、もちろん言えばもちろん、達也さんも同意してもらえると思うけど、すごく小さいかもしれないけど、ある意味広かったりもする。
はいはい。
うん、自分も、じゃあ、なんだろう、こう海外志向で海外ばっかり見ちゃったけど、今思うのはなんかその日本の魅力、特にやっぱりほら、もちろん今ね、大きな2つのパンデミックがあって、
うんうんうん、
こうみんなも少しずつ気づき始めたってちょっとあれだな、こう、
うん、
言い方があるかもしれないけど、自分はなんだろう、昔から思ったのって、大都市に特に住んでる人たちってこう、自然に対する魅力、自然の魅力をちょっとこう、 やっぱ自然って魅力じゃないですか。だって、
はい、まあそうです。
山を都市にすることって、うん、なお金って、
はい、
できるかもしれないけど、はい、時間はそっちの方が多分かからずできるけど、
はい、
でもじゃあ、ね、大都市を自然に戻すことって、そうです、ね、うん、ものすごくなかなか見えないというか、相当な時間と労力が必
要です。はい、はい、うん、そうですね。
やっぱりこう、大都市みたいな、こう、うん、ね、やっぱりマスメディア含めても、やっぱ大都市、やっぱ経済回すだやれなんて、やっぱ大都市でしょう、みたいなことを言うけど、やっぱり、はい、例えば田舎っていう、その、なんかこう、表現も、なんだろう、うん、田舎って、っていうかあれでしょうよ、例えば
言い方がね、
サイドって、うんうん、言い方が、
はい、
なんかこう
ちょっとね
自然
話しちゃった感じがね、
うん、そう、うん、自然の魅力っていうことを、自然ってやっぱ魅力でしょみたいなことが多分もっともっと、
うんうん、そうですね、
あると思うし、はい、だからそういうところは多分日本でも、
うん、
できるけど、もしかしたら例えばその全然違う価値観というか、
うん、
なんだろう、違う角度で物を見るみたいなことに触れるっていうのは、触れて例えばそれに対してなんでなんだって思って、でもそれもありなんだって思うような経験っていうのは多分、
うん、
その若い世代というか、自分まだまだ40代だから、そんなね先輩50代、うん、60代
70
代、
はい、
80代先輩方いるから、
うん、
先輩方に比べたらお前まだまだ若造だぞって話だろうし、
うんうんうんうん、
ただ自分より若い世代の人にすごく思うのはやっぱり、そういうこうなんだろう、違うことに対してありなんだみたいなことって、やっぱり自分40代の自分らが若い学校ではやっぱりなんだろう、違うことをよしっていう時代ではなかったでしょ、
うんうんうん、
なんかこう、うん、あんまり違うことに対して、ああ違うね素晴らしいね
み
たいなことを言われたことってあんまりなかったなって、
うん、はいはい、
自分の記憶だと思うんだけど、やっぱりこう、うん、違くていいんだとか、そういう考え方もあるんだっていう、
うん
う
ん、発見ですよね、
うん、なんかそういうのって自分は楽しいんで、
はい、
未だにやっぱりそれ追ってるし、
はい、
なんでこんな考え方するんだろうって、やっぱ最初はストレスになるけど、違うからね、
うん、
違うこと
って
ストレスだけど、
うんうん、
でもそれは後で見た時に、ああこういうものの見方とかいうか、こういう角度で同じことを見ることでできるんだ、うん、みたいなことがすっと落ち、自分に落ちるようになれたらもっといいな、うん、もっとなんか、
うん、
もっとなんか人と触れ合うことを豊かになるだろうな、人との時間って豊かになるだろうなって、
うん
うん、言葉だとなんか偉そうになっちゃうけどな。
いやいや、わかりますよ。まあ、伝わって。
でも、そう、うん。
でも、それはね、いや、その住む環境、僕も最近ね、あれですよ、山登り、登山、
うんうん、
あとキャンプとか、そういうものを、
はいはいはい、
まあ、日本でそのね、まあ、ブームというかね、流行というふうにも言われてますけど、
うん、わかる、
うん、で、キャンプよりもね、山登り、っていうのが、まあ、子供たちと過ごすならキャンプなんだけど、山登りは、もう、僕の先輩の方と一緒に、教えてもらいながら、こう、登っていくとね、はい、こんなもの好きになったんだっていうぐらい、3時間、4時間、5時間、永遠とこうね、登るじゃないですか。
確かに。
ね、はい、だから僕、高いとこ苦手なんで、余計にこう、危ないところも、ちょっと あったりするんですけど。
ああ、確かにね。
そう。
要は下が見え
て。そう、そういうところとかも、やっぱり実際こう、世の中で知られてないような、こう、事故とかっていうものも、実際、もう連日続いてたりもするような山も多いので、で、そこでね、70代、80代のおじいちゃんおばあちゃんたちが結構、すれ違うんですよ。で、こんにちはとか言ってるんですけど、やばくねえかって、こう、なんかこの先、
先輩が
そう、が、まあ、帰ってきてとか、
はい、
登ってったっていうことも含めると、いや、まだまだ健康の奥深さ。
うん、確かにね。
はい、
だから。ありがたいと思うし。
そうですね。そのエネルギーが多分、この人たちの元気につながって、いるのかなって思うと、もっともっと多分この、まあ、趣味もね、知れば知るほど楽しみ方があるんじゃないかなというのを感じたんで、
はい、うん、山登りいいですよね、
いい、そう、
うん、自分も全然そんなの好きになるなんて、 思わなくて、今自分走ってるって言ったでしょ達也さん。俺
もあそうそう
走ってる、うん、
朝走ってる、
走るなんて、うん、ボール蹴らないで、
う
ん、
ああそうですね、はい、
だって要はある意味な
陸上部をちょっとディスってましたもんね。ね、なんかまあよ毎日走るだけみたいな。はい、そうですそうです。だから
典型的な、なんだよ、ボールを割んないで何が楽しいのみたいな。
そう。
ね、めっちゃ楽しいみたいな。
なんならドリブルさせてほしいとかね。
本当にごめんなさい。
ね、だからそれこそね。コロナの時も世界中がね、こう、どこにも外出できないけど、ランニングだけは、ね、ヨーロッパの方特にスペインとかもロックダウンして、なんかみんなこうね、走ってる姿見た時に、なんて自然な現象なんだろうということをね、見てて感じましたし。
確かにね、みんな走り出したもんね、
う
ん、
そうですそうですそうですそうです、ね、
でも人間もそう思うとなんか生き物だなって思ってしますよね、
まあ、原点ですよね多分ね我々の、
はい、えあのちなみに、
はい、
私の彼女今ラーメン食べて
ます。
ラーメン食べてます。
ラーメン好きなんですね。みんなやっぱテレビ電話してるじゃないですか。もうえ
確かにそんな時代ですよ。今彼女はポーランドの友達と、はい、今ポーランドにいる友達と、
ポーランドにいる友達なんだけど、ポーランド人なんですか、イギリス人なんですか。
ポーランド人ですね。ポーランド人の友達で働いてて、
はいはいはいはい、はい、もういろんなあれですね、国の人たちと自然と。
テクノロジーすごいよね。
すごいですね。
テクノロジーもほらさっきの話のエコとか、はい、テレビ電話とか、例えば今できることの話になったけど、
うん、
あれでしょうね、これからはそれこそさっきの都市の話も、
うん、
バイオテクノロジーの時代になってくるでしょうね、
はいはい、
なんか、はい、僕らが想像してた未来って、
うん、
なんかほらあの僕らの世代の映画でいうスターウォーズとか、
うん、
ブレードランナーとか、
はい、
要はそのこうコンクリートでネオンサインで、
はい、
鉄筋なこう、うん、あれが未来みたいな風にこう、
うんうん
う
ん、
自分は
想像してね、はい、
っていうか、
はい、
でも実際のもしかしたらこれからのもっと若い子たちが想像する未来ってきっと緑がちゃんとあって、
うんうん、
水があって火があって土があって、
うんうんうん、
やっぱりそういうほらさっきの達也さんの山登りの話に戻る、なんかそうもつながるけど、
はいはい、
やっぱりこう自然の魅力、自然の大切さとか、
うん、
人間以外の生き物、
うん、
で生物
っていうの
が全然含まれない未来を僕らの世代とかは描いちゃって出たかもしれないけど、やっぱりなんかもうちょっとこうら、
うん、
インクルーシブ、もうちょっとなんだろう、いろんな生き物がいて、
うん、
いろんな生物があって、言っちゃえばコロナ、コビッドだって生き物だし、
うんうんうん、
言っちゃえばね、うん、そういったところ含めてどういうふうにこう共存していくか、
うんうんうん、
で共存ってやっぱりお互いの理解、お互いをなんだろう認め合う、例えば分かんないけどそういう生き方もありだよねって言えるようになる、
うんうん、
なんだろう、その分かんなくちゃいけないわけじゃないから、
うんうんうん、
相手が何か主張したときに、いや俺はそれ賛同できないかもしれないけど、それそういう考え方もあるんだよねとか、
うん、
なんかこうなんか それでいいんだと思うんですよね、
うんうんうん、
なんかこう理論でやっぱりありだよね、それも違うこともありだよね、違うことをなんか違うじゃんってこうなんだろう、うん、時間かけて言い合う楽しみってなんかこう若い頃はもうなんか自分の価値観しかないから自分の価値観を広めていくことだけをなんかすごくフォーカスしちゃったけど、今はなんだろう、自分の価値観は自分の価値観、自分らしく生きることにやっぱり集中して、時間を楽しむことに集中して、それは多分他の人も一緒で、それでいいんじゃんってちゃんと言えるようになりたい、
うん、
でやっぱりこう思ったりする。だからなんかこう今自然に触れ合うブームというか、
うん、
日本は特にこうキャンプ、
はい、
山登りとかって、うんうん、
そうですね、
すごくいいと思う。
あ、うん、そうそう、か最近なんかシーカヤックもねやらせてもらったりして、
うん、
やっぱこう自然に触れるというのが、まあだから なんとかそういうのって年取ったねとかってよく言うじゃないですか。なんかちょっとそのニュアンスとまた多分意味が違うのかなとは思いますけど、まあ最終的に先ほどのね、加藤さんの話じゃないけど、こう生命、生きる上での必要なものっていうヒントが きっと隠されてて、うん、だから、うん、一人でこう生きるのはなかなか困難で、じゃあそれがたとえね自分は一人でも自然と共にね生きるとか、人と共に生きるのかっていうところも、うん、まあ家族もそうだし、はあうん、まあ全てがね初体験なんで、毎回毎回こう吸収しながら ね、まあ、ね、そうそうそう、だからね、うん、この先分かんないけど今あることをまずは全力で吸収してっていう風に、うん、
確かに今が大事で、
そうですね、
なんだろう、未来のこと不安になってもしょうがないし、うん、未来は楽しみに待つこと
で、そうですね、ね、
過去はほら、ま、はい、学ぶ視点でこう過去を振り返るっていうのは大事だと思うけど、はい、結局ね、うん、まあ全然かやっぱりまあねあのやっぱり今やっぱ今ちゃんと今に集中しないとね、
うん、そうですね、
はい、
はい、なんか何か変えたいとかね、変えてやるっていう考え方はもうだいぶ変わりましたね、うん、なんかそういうこと、そういう問題じゃないかなっていう風になってくるので、だからサッカーとの関わり方っていうのもね、うん、あの見方っていうのもだいぶ変わったし、うん、むしろまあ不安になるものが多いですかね、世の中をこう見ててなんかこの先大丈夫かなとか、なんか変わり方っていうものを、まあ、自分はどうにかすることはできないから、まあ、そういう立場にいる人たちが変えていかないといけないんだろうって思うんですけど、うん、だから
若い子たち見せたら全然大丈夫でしょって思うけどな、なんかこう自分の職場にいても、
はい、
やっぱりあの大きな企業だから、例えばこれからどうなるのかなとか、
うんうん、
やっぱもうちょっと先輩方には、ね、安心してほしいし、同僚からはもちろん、うん、なんか同じ世代からはやっぱ尊敬されたりしたらおかしいけど、なんだろうな、こうちゃんとリスペクトされるように行動したいと思うけど、うんうんうん、若い自分より若い世代見るとやっぱ、ね、逆に、ま、すげえなって思うし、なんか若い子たち見てると何の不安もない、
頼もしい、頼もしい感じなんですか、
うん、頼もしいし、やっぱり自分らの人より分かっていることを、
うん
ね、あのものすごく多いと思うし、あの若い子たち見てるともう、うん、あのあ未来は何も不安じゃない、むしろだから自分らの時代に何か、ねうん、残してしまいそうな風の遺産みたいなのはやっぱり自分らで責任持ってちゃんとそこを覗かなくちゃいけないと思う、うん、しただやっぱり、うん、若い子たちっていうのはやっぱ未来だから、
うんうんうん、
やっぱり、うん、先のことは自分は楽しみでしょうがない、
うん、
やっぱり、うん、この COVID も乗り越える、
はい、
乗り越えるものだし、うん、乗り越えた後とか思うと楽しみじゃん、
みんなで、まあまあそうですね、はいはい、
みんなで、
そうですね、はい、
サッカーできて、
うん
ね、って考えるとやっぱそれに向けてだから今はみんなで、ね
うん、
こう本当にすごいことが起きてるでしょ、だって自分の
親、まあまあね、
にしても、
うんうん、
もうすごい世の中すごいことになってて、
はいはい、
世界中で、
はい、そうですね、
もちろんね、
うん、
メディア落ちちゃうとほら自分なんかもちろんアルゴリズムでさ、ソーシャルなんかで言うと、うん、例えば、ね、アメリカの大統領選の話ばっかり自分は見たりとか、
はいはい、
そういうこうなんか不安を煽るような、
うん、
要はなんかテクノロジーのその一つの流れがなぜか不安を煽るような、
うん
ね、ことが多かったり、自分は英語でニュース世界のニュース見ようとすればやっぱり BBC 見るけど、
はい、
もちろん歴史的に見ても別になんか BBC が必ずしも全部正しいことを伝えられてるわけじゃないのは事実だし、
うんうんうん、
やっぱりね何かしてね、もちろんこうアジェンダがあっていろいろやられてるだろうから、
はい、
ただこうニュースだメディアだとか見るとやっぱり不安を煽るようなこと多いとは思う、
うん、
自分は個人的に思うんだけど、
うんうんうん、
ただ若い子と話したりとかすると、うん、なんか
そうみたいな
ってるのっていやいや全然大丈夫でしょうっていうか、やっぱり、うん、そうそのもちろんね環境問題っていうところはね、さっき言ったエコの話っていうのはきっちり大きくやっぱ足っていうか自分ちゃんとこう踏み込んで、
うん、
急本当に急いで変えないとね取り返しがつかなくなっちゃうことだと自分は理解してるから、
うん、
やっぱりそのエコの話とか、
ねう
ん、学んだこととかはちゃんとね、
はい、
少しでも伝えられるように、例えばゴミ やっぱり出すこと、さっきのほら最初の方に話したお寺の話じゃないですか、
はいはいはい、
例えばこうやっぱ排出出すお寺に自分が使う、うん、使ったものを例えば洋服にしろさ、
うん
なね、使ったものにしろそのリサイクルっていうところはやっぱり考えなくちゃいけないしね、もちろんプラスチックの問題、うん、例えば自分らで言うとアパレル作ってるんで、うん、実は例えば要はその台なんか染めてるものの、うんはいはい、その台が実はすごく環境的な
問題であったりとか、そうですね、そういうのもね、
食べる、うん、食べるものもそうでしょ、ダイエットっていう食生活で、はい、結局じゃあね、あの食べることにも食べるそのチョイスでも結局その環境への負担っていうことが実は、うん、あの自分が選べるんだっていうことを知るっていうことが大切だと思います、
うんうんうんうん、
自分が選ぶことを人にこう押し付けるつもりはないで、ねう
んはいはい、
やっぱり、うん、ただねがんじがらめになっちゃってもね、
うん、
そのやっぱり楽しまないといけないと思うから、うんうん、あとは自分らしく、
はいはい、
自分らしくってのは特にすごくみんなにやっぱり思うから、自分だってうん、自分こんなんで生きてきてね、好き勝手に18、19でじゃあね、ウルグアイ行かせてもらって帰ってきて、うん、好き放題なんかこうね、そういうこうなんかアパレルで働かせてもらって、
うん、
でね、あのイギリス3ヶ月間だけ行こうと思ったら結局ね、6年7年ということになって、
うん、
で人にね、当たり前のようにさ日本から来て、うん、自分が何か日本から持ってってイギリスに貢献したっていうよりは明らかにロンドンで人にお世話になった方がどう考えても多いわけで、
はいはいはい、
でまた日本帰ってきて、
うん
ね、仕事何も右も左も分かんないのが一度企業みたいなところでね、
はい、
働き始めて、要はもちろん企業の中でもよく変わり者っていうロールでしてるけどずっとね、
あそうなんですか、
ね、完全要はお前はだから要は違う意見を言えっていうことが俺の仕事だから、
あもうそういうふうに、うん、もうじゃあドイツの地でも、うんはい、そうなってるんですね。
珍しく、そうですね、はい、今までは何だろう、自分がほら中心ってやっぱりどう、うん、今結局10年後に今の自分振り返っても若造だなって絶対思うだ
ろう、はいはい、
今ね、うん、今の自分から言わせてもらうとやっぱりなんだろうね、その見方ってやっぱり自分なりに変化というかなんだろうね、まるまるなんだろう、前にあった自分を全部変えて変化してるというか、怖がったらそれにこうやっぱ乗っかってってるわけじゃん、こういろいろこういろんな経験があって、
はいはいはい、
フィルター通してレイヤー通して、
うん、
それでも残ってる考え方もまだあるし、
うんうんうん、
ね、完全にぶちのめされた考え方もあるし、
はいはいはい、
ただやっぱコアにあるのはやっぱり自分らしく、
うん、
自分らしく人にね、人に憧れたりとかするけども別に人に誰かになりたいとか、うん、そうなんだろう、憧れてもやっぱり自分らしくいることの大切さみたいなと、
うんうん、
あとはその今ある時間を楽しむ、
うんうん、
時間っていう
その、はいはい、そうですね、
時間っていう価値観、う
ん、はい、
うん、時間、うん、時間っていうものをちゃんと楽しむみたいなことがすごく大切なんじゃないのかな、
うん、
後のことってのは大抵のことは、
うん、
あのそこの2つやってれば後から自然についてくる、時間が経てばついてくる、
うん、
すぐに明日何か結果出たりはしないだろうけど、
うん、
自分らしく 今を楽しめば、その自分がや、まあ、やっぱりそれは自分でも今でも心がけてるし、
うんうん、
そういう風にやってきたつもりだし、
はい、
これからもやっていきたいなって、まあ、そこは変わってないかな、軸として、
うんうんうん、
そう、あれ？
ということでこの後娘たちが乱入してきまして、1時間55分に及ぶラジオでの再会は幕を閉じました。加瀬さんの話の中にもありましたが、やはり縁というものはすごいパワーを持っていますね。ウルグアイの後、東京での時間を挟みましたが、結果的にイギリスでの時間があり、今のドイツ生活につながっていったと思います。なんて言うんでしょうか、
この加速していない時間の経過がすごく大切な気がするんです。25年前から25年後をつなぐ、まあ、贅沢な対談かっこ雑談は本当に貴重な時間となりました。ここから聞いている方に少しでもその気持ちが伝われば幸いです。最後まで聞いてくれた皆さん、ありがとうございました。すごく嬉しいです。また加瀬さんとの時間を作りたいと思います。ここまでのお相手は澤田達也でした。 Muchas gracias. Chao. Adios.